今日の聖書箇所は詩編23編です。せっかくですので 1,2,3,4,5,6 人、ちょうど6人だから、一節ずつ読んでいきますかね。じゃあ、新改訳では849ページです。大丈夫ですか？ですか？はい、ではお読みします。詩編23編、ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い。
主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。
たとえ死の陰の谷を歩くことがあっても、私を欺えるよう恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの道とあなたの救い、それが私の慰めです。
私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。
まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
はい、ありがとうございます。有名な箇所ですよね、詩編23編。政治的な話はさておき、9/11 の後にブッシュ大統領が声明を出したときに、この箇所を読んで、国民を勇気づけるっていうことをやったんですけれども、それぐらい有名なところであるんですけど、自分はですね、両親がクリスチャンだったっていうのもあり、幼稚園っていう言い方してましたけどね、幼稚じゃなくて、もう牧師先生がこだわってたなと思うんですけど、教会でやってた幼児園というところにお世話になってました。うちら兄弟3人みんなそうだったんですけど、で、礼拝も毎日あるわけですね。なんていうか、毎日だったかな、ちょっと覚えてないですけど、でも平日でも礼拝やってたりしました、幼稚園で。それである時から牧師先生が子供たちみんなに、聖書箇所を覚えさせるということをやって、この最初のね、この一節なんですけど、口語訳ですね、当時は。主は私の牧者であって、私には乏しいことがないというのを幼稚園の時、毎日みんなで、それを一緒に読んで、覚えるということをやったんですね。ただ幼稚園の子供に牧者とか乏しいとか言ってもわかんないですよね。羊飼いって言われても、日本で羊飼いって言ってもピンとこないですよね。周りにあんま羊を何十匹何百匹牧場で飼ってるっていうのが、北海道にはいるの？
いる？
うん。でも西日本にはまずなかなか、牛とか馬はいましたけど、羊を何十匹何百匹も飼ってるっていうニュアンスがなかなかつかみ取れずに、この歌詞を理解するのは実際に大人になってからですよね。羊という言葉がよく聖書に出てきますけど、大きく分けて2つ意味があると思います。1つは、ヘルプが必要で群れを作るけど、本当に羊飼いのような世話人が必要な存在としての羊。いろんな説があって、羊はアホだっていうのもあるし、実はそんなアホじゃないっていういろんなことを言う人がいますけど、群れを作る。そのくせ一匹はぐれたらどんどん突き進んではぐれていくらしいんですね。で、頭の形からして広い範囲、視野は広いんだけど近眼、人間のものの考え方にも例えることはできますけど、いろんなものを見ているようで後先あんまり考えてないことありますよね。とにかくいろんな意味で 欠けてるところ弱さっていうのが人間に近いから、そういう意味で聖書の中で使われる、例えとして使われるというのが一つと、もう一つの羊っていうのは旧約聖書の世界では、悔い改めとかね、そういう儀式で使う、生贄にするのが羊で、まあ、イエス様が十字架にかけられたことを、まあ、そういう時の羊ということで神の子羊という言い方をよくするんですけれども、ここではもちろんあのイエス様ではなくて人間としてですよね、あの我々が羊で、主が、神様が羊飼いだと。だからこそ私たちには乏しいことがない、必要なものは満たされるというのがこれ一節ですね。で、あの憩いの水のほとりに泊まる、他の訳では何になっています、新海訳以外では。先生、
新海訳同じです、憩いの水のほとり、
そっち全部新海訳ね、うん、あの憩いの右側に伴われるというのが口語訳なんですね。で、右側っていうのがあのどっちかというとあまり流れてないような、そういう泉とか池とかのほとりみたいな意味で使われることが多いんです。これ何意味をしているかというと、羊って無防備なんですね。だからそういう無防備で休憩している時に水を飲んでいる時も主がいてくださるという意味にも捉えられるということですよね。で、3節なんですけれども、魂を生き返らせるというのと義の道に導かれるってほとんど同じかなと思うんです。義の主の神様による義の道に今まで行ってなかったものがそっちに導かれるっていうのと、魂の滅びっていう言い方をよくしますけれども、滅びかけた、または滅んでた魂がまた生き返るっていうのは意味としては神様の方に導かれるというね、そういう意味では同じなのかなと思います。それが3節で、あの4節の前半は分かると思うんですよ。死の影の種をあることがあっても神様が一緒に行ってくださるから怖くないって意味ですよね。ただ後半、ここが一番分かりにくいところかなと思います。なぜかというと、無知と杖が何で慰めるのかと。あの無知というのは、この訳し方は口語訳も新教大訳も確か無知だと思うんですけど、間違った訳し方の可能性があるんですね。というのが、例えば英語だとロッドという杖ですよね。でもう一個スタッフという、何かというと、片方は、ここで言う鞭っていうのはどっちかというと棒みたいなもので、あの羊を襲おうとする、まあ、狼かなんか知らないけど、そういうのを追い払うためのもの、それがここで言う鞭なんですね。だからイエス様が撃たれた時の鞭とはまた違うものなんです。だから敵を追い払うための鞭で、あの杖というのはなんかね、先っちょが曲がってるみたいな感じで、羊がどっかわけわからんとこ行った時にお前こっちやろうみたいな、あの軌道修正をしてくれるような道具だそうです。だからこの鞭と杖で慰められないだろうってね、あの思うんですけど、我々が思う鞭じゃないということですね。あくまで守ってくれて軌道修正をしてくださるための道具というふうに理解を取れたら、慰めにも つながるというのは分かりやすいかなと思います。で、ここで、まあ、五節で急に、まあ、ゴロッと変わるんですけど、いきなり、なんか、あの、羊がいきなり、なんか、宴会に呼ばれた招待客みたいな雰囲気になっちゃうんですけれども、食事というか、まあ、あの、生きていくために必要なものを整えてください。それも敵の前ということは、もう敵がいても安心ということですよね。もしかしたら敵がもう、やられてる状態かもしれない。わからないですけど。で、ここに油を注ぐというのは、これは昔の、この時代のユダヤの人たちが、ある、家庭にですね、食事に誰かを呼ぶときに主人が、香油を塗るんですね、額にですね。それでそういう行動を持って、お客さんに対して尊敬の意を表すというような、そういうことをやってたそうです。ですから、主自らが我々をそういう 宴会というか、そういう食事に招いてくださるっていう、そういう場所を確保してくださって、それでもって受け入れてくださる、その杯が溢れてるということはもうあれですね、満たされてるというふうにも取れるかなと思うんですけれども、 で最後に、命の続く限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう、まあ、追ってくるというのが変な付きまとっているような感じですけど、これはまさにもう神様が共にいてくださるということかなと思います。いつまでも主の家に住むというのはもう本当我々が神様と一緒に いさせていただけるという、まあ、もっとまあ深い分析の仕方はあると思いますけれども、今この教会がですね、人間的なものはどんどん取り上げられてますよね。まあ、大きいのは建物もそうだし、建物を売られちゃうことによって、まあ、元からいらなかったんじゃないって言われたらそれまでですけど、まあ、これは我慢して捨てようって思って捨てたものもたくさんあると思いますし、挙句の果てには建物を出て行ってくれと言われちゃったと、で教団からもお宅ら出て行った方がいいんじゃない教団からもみたいなニュアンスで話し合いが進んでって、まあ、流れとしては人間的な意味ではそういう方向に見られて、そういう報告を私自身帰国者の方々とか教会外の方々にそういう報告の仕方をすると、辛い中大変ですねみたいなことを言われるんですね。確かにまあ大変ではあるけれども、なんかここまでいろんなものが取り上げられると、今のうちらにはもしかして必要じゃないということなんだろうなというふうに捉えて、そして、まあ、よくクリスチャンの中で道が閉ざされるとある一定の方向に神様が導いてくださるというような言い方するけど、今まさにそういう方向かなと思ってます。その中でまあこういう箇所を読むと、ないものはないんだけど、でも必要なものは本当今すぐかどうか別として、この小さな群れでありますけど、必要なものは満たしてくださるという信仰を持って歩んでいくっていうことなんだろうなと思って、そういうのを強く感じるんですね。まあ、それはまあ今日の聖書箇所に関する、まあ自分の見解というか感想なんですけれども、まあ、これまで、教会の内事情がですねバタバタしてて、まあ、今回すごい自分が気をつけてきたことというのは、役員会とかまあ予想会とかのミーティングで自分の意見はもちろんベラベラ言うんですけれども、自分から行動を起こさないというふうに、まあ、頑張ってみたんですね。私は短期なんですぐもう行動に動かさ移らなきゃイライラする時もあるんですけれども、なんて言うんだろう、気持ちこうしたい、こうあるべきだ、こうなってほしいという気持ちはもちろん持って祈るんですけど、行動には移さずに待ってたら実際にそうなったことが多いかなというのが、今回のごたごたの中ですごい感じてるわけです。まあぶっちゃけ言うと、宮内先生がいなくなる頃にこの建物も出て教団も出た方がいいんじゃないかなというのを皆さんには言葉では伝えてはいましたけれども、そういうふうに目指して行動しましょうというふうには呼びかけてないしな、そういうふうにうちらで行動も動かしてないんだけど、結局周りがごたごたと動いてそういう方向になったということがまあ一つありますよね。まあ、普段の生活の中でもじっと待って、祈りながらじっと待って、そしたらなんか自分に一番よ、結局自分にとって一番良かったんだという方向に動いていくことって、細かいことも含めたらいろいろあると思うんですよね。だからその必要なものは満たしてくださるから、いちいちビビらずに不安はもちろんあると思う。不安よりも自分の場合は、例えば建物を探すだとか法的な手続きだとか、不安というよりも時間的な負担とか労力の方が大きいんだけども、まあ面倒くささっていうのはどうしてもついてくるんですけど、やっぱり最終的には、必要なものは全部揃えてくださるよというね、信仰を持ってこれからのごたごたの中を、歩んでいけたらなというのが気持ちです。まあそれぐらいにしておきますが、皆さんの中で聖書箇所とか 今日の聖書箇所または似たようなことで感じることがあったら分かち合っていただきたいなと思いますが、
これは意見を言っていいんですか。
どうぞ。
ですね、これ私の久さんと同じで、久さんは子供の頃に王者裂かれたって言ってますけれども、私が諏訪部先生のところで初めて日本語の、初めてじゃないけど、まあ真剣に日本語の、日本語で聖書を学ぼうとしていったんですよね。でその時に諏訪部先生の奥さんが、これは絶対に大事だからみんなで覚えましょうということをおっしゃって、で自分もこれを読んだんですよね。で自分はまあその時は30歳ぐらいでした。もう今から30年近く前ですね、27年か。で自分はこう悪いことばっかりしたから、この結構のもう好きなように生きてきたから、この水の小鳥とかね、マキバとか言ってもね、俺はこんなの、こんなとこ行きたくないと思ったんですよ。なんかこう、自分はやっぱり夜の世界とかああいうのが好きで、繁華街で酒飲んで、こうなんかこう、綺麗な姉ちゃんとさ、そっちの方がいいかなとか思って、そういうながらこう、この箇所をずっと見てたんですけどね。で、その時は全然思わなかったんだけども、今から思うと、そういうことじゃないんですよね、これね、と思うんですよ。なんていうか、イエス様と言ったら、そういう繁華街でも何でもいいんですよ。本当に平安がそこにあるんだよということを最近やめてしまったと思って、まあ、これはなんか緑の文句ばっかり言って言ってるんだけども、要するに一般的な何、平安さを表す地を、まあ、その時代にもよるけれど、その時代のこともあると思うんですよ。だからそういうことを感じて、でその最後の6のところに、誠に私の命の鍵の鍵、慈しみと恵みが私を追ってくる、書いてるじゃないですか。これもなんか最近になって分かって、自分ははっきり言って諏訪部先生からずっと教会に行って祈りも何もしなかった時期もあったし、まあどうでもいいや、まあ一応クリスチャン、でもそんなことをやってずっと生活をしてるけれども、神様は追いかけてくるんですよ、自分に。追ってくる、追ってくるっていう意味はなんか凶悪観念みたいな感じするんだけども、ストーカーみたいな、そうじゃなくて、もうなんかこうそういうダラダラしても神様は後ろでこう、まあいいじゃんいいじゃんいいじゃん、いやねえよとかね、そうやってこうずっと自分を包んでくれるっていうか、まあそういうこう守ってくるっていう、ね、だからまあ最近そういうのを感じて、やっぱり、なんていうか、やっぱり神様とちょっとくらい考えましょうっていう、止まりましょうというのが最近、まあ、ちょっと俺も成長しちゃうのかな、昔は止まらずにこうなんていうか、追いかけてきた、追いかけてきてこう、神様の愛を、いいや、いいやって感じで。でも今立ち止まって、その愛を受け止めるっていうことが少しできるようになったかという、まあ、この頃です。
他に何かありますか。じゃあ一つ付け加えてですね、六節の慈しみというのをね、言葉なんて言葉か覚えてないんですけど、もともとそのヘブル語ではヘブライ語では、創世記で神様がいろんなものを作って良しとされたっていう部分あるじゃない、なんか人間にしてもそれを見て良しとされたっていう、それと同じ言葉らしいんですね、その慈しみっていう部分が。 6節の、はい、そう思うとやっぱりそのちゃんと聞いとくなら喋るね。はい、6節にですね、慈しみという言葉が書いてありますが、もともとのヘブライ語の言葉が創世記に出てきて、神様がいろんなものを作ってそれを一つずつ良しとしたっていう、そういうなんか似たような意味があるそうなんですね。そのだから、まあ神様の作品だから素晴らしいわけですね、本来だったら。うん、そういう中での慈しみという感覚が出てくる。で、恵みっていうのは恵み恵み恵みってよくみんな使うけど、要するに本来自分が与えてもらってるはずがないものだけど与えてもらってるのが、それが恵みかなと。はい、そういうことです。すみません、はい、何かありますか、他に。
自分はこの後ろから追いかけてくるというのは見つけたときはとても嬉しかったですよね。なんかこう英語だったらパラスーになるんですけど、後ろからどんどんどんどんどんどんどんどんこう追いかけてくれ、追いかけてくる。そしたらなんかね、怒られる神様、怒る神様も後ろから追いかけてくるんだったら、これはたまったもんじゃないですけど、なんか愛にあふれてる方が後ろからお前でいいんだよって、もう今の話じゃないですけど、そう言いながらですね来てくれてるっていうのは、ただそれはもう高橋さんおっしゃったように、自分が走ってたらいつまでたっても蹴ると止まらないんですよね。止まればこう後ろから追いついてくれるんだけど、進んでる限り、まあ、久野さんがおっしゃいましたけど、短期に俺はこうだってあーってやってる限りはどっくしても入ってこないんですね。止まって自分の思いを止まるといい。そしてそのですね、ここつい先週1週間以内に私ここの聖書を読んだんですね。で、読んだ時に3節の主は皆にふさわしくって書いてあるでしょ。他の訳もそうだと思うんですよね。新教だから主は皆にふさわしくなんですけど、新改訳どうなってる
んですか。皆のためにですね。
あ、皆のため、皆のため、皆のために、皆にふさわしくってどういうことやろ。え、主の皆って何かになったことふと思ったんですよ。主の皆にふさわしいとか、主の皆のために正しい道を、名誉のためかなとかふと思いかけて、あ、違うって、主の皆っていうのは私はあなたと一緒にいるじゃないか、うん、イマニュエルじゃない。なんだ、神様っていうのは言ってる名前の通りついてきてるってくれてるということじゃないかと思ったんですよね。だから変な方に行きかけても一緒に行きながら、あ、こっちこっちこっちこっちこっちってちゃんとこう変えてくれるというですね。高橋さんがご自分はなんかこうスナックがいいとか悪さしてたって、このダビデも、まあ親から狙われたということもありますけれども、野党の親玉になるんですよ。だからそのヤクザの親玉に一時になったことがあるんですよね。それで人を守る、本当に任侠の世界でですね、羊を守ってやるから、他の害から守ってやる、盗賊からも守ってやるから、後でお礼くれって言って言ったことがあるんですね。そしたらそれは旦那が断ったら、奥さんがですね、これはこうちの旦那も大バカ者だとか言って、後から一生懸命ですね、ダビデのところにパンやら何やら持って行ったということがあるんですけど、持ってきてもらわないといけないぐらい、ダビデっていうのはその野党ですか、盗賊の頭なんで、そのお金はなかったんですよね。物ない、植えることもあったんです。でも好き放題はそんなこともあるんですよね。その彼がやっぱりこの恵みが追いかけてくる、慈しみが追いかけてくるっていう時は、多分高橋さんが 今言われたのと同じような心境になったんじゃないかなと思います。彼の人生 もうやっぱり戦いにあふれたし、そういうこう逃げる、逃げ方
です。私戦ってないですか。
え、
私戦ってないです
いや、ダビデはそういう人だよね。
すごいじゃない
ですか、うん、本当に彼は 頭がおかしくなったふりもしましたしね、本当惨めな思いもいっぱいしてるから、この書いてあるように柔らかくですね、なんかこっちだよこっちだよこうじゃないからねって導かれたんじゃないですね。だからダビデが言ってるこの本当に死の影の谷が歩んだ、それで共にいてくれるっていうのを実感したというのは、もう本当に暗い傷つけるような、傷つけ合うと真ん中歩いてきて、あ、やっぱり全部導かれてたなっていう思いですよね。まあ、23節読んでなんかほわほわとしてそういう世界で導いてくれると思ったらちょっと違いますね、うんうん、今自分たちが向かっているところちょうどいいような気がしますね。本当にこの聖書の箇所いいですね。
何かありますか。
同じようなこと思ってました。
うん、
同じようなこと、みんなと同じようなこと
考えます。右に同じって、
同じようなこと考えます。
はい、
千佳子さんとかどうですか、この詩編23編とか。
なんかいろんなことにこう当てはまりますよね。なんか、うん、今のことでもないけど、やっぱりね、お仕事とか自分の生活の中とかでもそういう気がします。だからその一つじゃなくて、とにかくいろんなことが、うん、その自分の生活の中でいろいろなんか当てはまるような気がします。
なんかそう導かれて満たされてるような。
そうですね、だから、
友野さんです。
詩編ってあんまり読んだことがなかったので、今日はいいお話を聞いたなっていう、うん、同じ温かい気持ちになるような印象
です。はい、よかったかな。他に何か結局自分が思うのは、その一節に全てが現れてるような気がするんですね。2節から6節までの。なんか、なんとなくですけどね。その、まあ別に1節だけありゃいいやじゃないんだけど。うん。乏しいっていうのは、物とか食べ物とかそういうものだけじゃなくて、環境とか、あと、霊的な満たしも全部含まれた話だと思います。1節がね。
あと羊は金眼って言われたじゃないですか、
うん、
いや大変や金眼、いやだから羊たち大変ですよね。だから他のやつらが来たらもうボヤーンとした中で、他のやつらがあっち来たら、あっちかあっちかみたいな、
みんな同じ耳
いやそうなんだと思って今日改めて実感しました、ね、
なんかその割に我が強いから、さっきも言ったけど一匹外れてもそのままの一匹だけはじゃあどうか行くらしいんですよね。だから迷える子羊っていう言葉も使われるらしいです。なんか、
いやー、そのこのやっぱり羊飼いでよかったですね。そういう風に使われてて、自分やっぱりそういう羊ですもんね。やっぱ金眼的に分からずにいろんなとこ行っちゃうけど、
日本だとピンと、まあ、本州はね、ごめん本州だとピンとこないかもしれない、牛とか豚とか馬になっちゃうんだけど、だからといって馬が群れを組んで走りまくってるような、そこまで広い土地はないわけだし、牛はそんなに走るってイメージないですね、あんまりね、うん、
種別にあるんですよ。種別に羊の大きな、旭川からもうちょっと上なんですけど、あそこに行くと大量にいます、ね、
群れてますよね。
群れてますよ、うん、そんな走ってるようなの
走ってる
の
まあ、走るぐらい広いところってなかなかね、日本には少ないかもしれない。だから小さい頃も自分も羊飼いって言われても、なんかアルプスの少女ハイジに出てくるペーターとかそれっぽいそれっぽい感覚でしかなくて、うん、でもまあ羊という存在がどういうものかっていうのと、 この時代のこの地域そうだったんかっていうのをね、ある程度理解できると、やっぱりそういうその程度ったら悪いけど、そういうふうに群れは組むけどね、愚かと思われてもしょうがないような存在に近いなという感じますね。はい、まあ他ないですか、皆さんも。じゃあこの辺で、閉じます。じゃあお祈りしましょう。天の神様、今日のこの時間本当に感謝いたします。詩編の23編、正直ありきたりのところなんで、それをカバーしてもいいのかと、迷いました。まるでなんか調子こいてピアノでアメージンググレースを弾き語りするぐらいの、ちょっと勇気がいることだったのかもしれませんけれども、でも、自分なりに、証しをできることが、備えられたと感謝いたします。まさに今こういうところ教会通ってますので、もちろん教会もそうですけれども、我々一人一人個人個人の生活の中で、あなたが満たしてくださるという、そういう信仰を持って歩んでいけるようにどうか導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。